代表質問。新たな奈良県総合医療センターの会員について、安井浩一議員、自由民主党。問い。新たな奈良県総合医療センターが5月1日に会員したが、会員後の運営状況はどうか。答え。奈良県総合医療センターは430床で開始しており、現在ほぼ満床の状況。外来患者数も6月以降は1日平均980人以上と前年度平均を上回っている。また、救急搬送の5月の受け入れ数は昨年同月よりも約90人増加し、470人となっており、拠点病院としての機能を発揮している。まずは順調な滑り出しと考えているが、患者によし、地域によし、職員によしを実践し、安定的な病院経営と県民の期待に応える医療の提供に努めていく。その他の質問項目。第3期医療費適正化計画にも掲げられた県民の健康づくり。刑務所出所者等の再犯防止に向けた取り組み。観光プロモーション事業の展開。県立高等学校の適正化。県職員の働き方改革について。中村明議員、自民党なら。問い。県の役割が今後も増大する中で、必要な行政課題に職員を適正に配置した上で、組織として最大限の成果を上げるためには、働き方改革を積極的に推進する必要があると考えるが、今後どのように取り組むのか。答え。今年4月に町内働き方改革推進プロジェクトチームを設置し、時間管理、業務管理改善、健康管理を三本柱として取り組みを進めている。時間管理では管理職の意識の変化を促す取り組みを実施。業務管理改善では既存の業務を見直し、定型的、画一的な業務に自動化ツールの活用、外部委託の導入を検討中。健康管理ではメンタルヘルス対策に重点を置いた取り組みを実施している。これらの取り組みを通じて、職員一人一人が自己の能力を最大限発揮し、組織として最大の成果が上げられるよう努めていく。その他の質問項目。介護保険制度の持続的な運営。スポーツの推進。県立高等学校の適正化。奈良県庁の橿原市周辺への移転について。山本信明議員、創生奈良。問い。先の2月定例県議会において、奈良県庁の橿原市周辺への移転を求める決議、菅と飛鳥藤原京の実現に向けてが可決されたが、これを踏まえ、県庁の橿原市周辺への移転について、知事の所見を伺いたい。答え、県庁の移転には、議会において、出席議員の3分の2以上の同意が必要で、また住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の観光所との関係等を考慮する必要がある。さらに建設費用だけで300億円程度が必要と見込まれ、予算の面でも十分な検討や敷地の確保も必要である。県民の議論はこれからで、さらなる熟議が必要である。中南は東部地域の振興については、奈良モデルの取り組みなど、各藩の施策を実現。今後も積極的に人口減少地域の健やかな暮らしと 地域の振興に努める。その他の質問項目。仮称、奈良県国際芸術家村と県内の文化施設との連携。漢方のメッカ推進プロジェクト。県立高校再編成をめぐる問題について。宮本次郎議員、日本共産党。問い。今年3月に学校名を伏せたまま意見公募、パブリックコメントが実施されたが、その多くが反対意見だった。今回の実施計画案について、再度意見公募はしないのか。また、今回の実施計画案では、改編される教育内容を示すため、これまで県民が親しんできた校名を奪う内容となっているが、校名について関係者の意見を聞いて考え直すべきではないか。答え。県立高等学校適正化推進方針については、パブリックコメントでの意見を踏まえ、一部修正の上決定したところ、特に多かった平城高校を残してほしいというご意見について、心情は理解できるが、今後10年間の生徒数の減に対応するには再編の必要があると考えている。計画案は推進方針を具体化したもので、再度パブリックコメントを行う予定はない。また、校名については、現段階では仮称であるが、魅力と活力あるこれからの高校づくりにふさわしい学校名としており、未来の子供のための校名と理解していただけると思う。その他の質問項目。国民健康保険の県単位化に伴う問題。京奈和自動車道、大和北道路。三号町東市議ヶ丘二丁目の住宅擁壁崩落問題。小中学校の普通教室へのエアコン設置。国道25号バイパス、イカルガパークウェイの工事に伴う交通安全対策。市町村域を超えた広域連携による市町村負担調整の仕組みづくりについて、清水勤議員、日本維新の会。問い、ターミナルを抱える市町村や行政会付近に鉄道駅を有する市町村が、駅を中心とした生活圏で必要な市町村施設の整備などを進めるにあたり、受益と負担の公平性確保の観点から、生活圏にある市町村全体で受益に応じた負担を求める仕組みづくりはできないか、所見を伺いたい。答え。これまでから県は駅周辺の整備については市町村と協力するよう努めてきたところ、人口減少社会では市町村が単独で全ての施策を遂行する能力を備えるのは難しいため、県やそれぞれの市町村が持つ人的資源や公共施設などを互いに有効活用することが重要。駅周辺の生活圏全体で利用される公共施設の整備はまさにこの対象であり、関係市町村が適切な受益と負担のあり方を検討することが必要と考える。県はこれまで奈良モデルとして、市町村の下支えをしてきたが、周辺市町村に波及効果を及ぼす施設の負担のあり方は新しい観点であり、施設のあり方も含めて勉強させていただきたい。その他の質問項目。ポストベッドタウン時代を見据えた高齢者施策。自転車利用環境の整備促進。健康寿命日本一を目指す奈良県における県内行政機関の受動喫煙防止対策。IoT による観光消費促進アプリケーションの実証と展開。K 県立高等学校再編に伴う教育財産の活用等、高齢者に対する特殊詐欺被害防止対策について、森山義文議員、国民民主党。問い、県内における特殊詐欺の発生状況及びその特徴について伺いたい。また、特殊詐欺被害防止に向けた取り組みについて伺いたい。答え、本年5月末現在の特殊詐欺の認知件数は52件、被害総額は約1億9700万円で、依然として厳しい状況。特徴は、被害者の8割以上が高齢者であり、息子を語った犯人から電話があり、仮想通貨の投資に失敗した補填金名目で現金を騙し取られるものなどが発生している。被害防止のためには、県民の皆様が騙されないことが重要であるため、あらゆる機会を通じて具体的な手口を紹介し、電話口、お金の話、それは詐欺のキャッチフレーズの浸透に努めている。一方、金融機関やコンビニエンスストアなどにも、被害防止のための声かけの徹底と警察への通報を依頼している。振込詐欺、被害防止の合言葉。電話口、お金の話、それは詐欺。その他の質問項目。公共交通。小児医療のさらなる充実。民泊。会計年度任用職員制度の導入。県立高等学校適正化実施計画。農地の有効利用に向けた取り組みについて、山中正俊議員、公明党。問い、所有者不明農地における貸借手続きの緩和や耕作放棄地への課税の強化など、農地利用を促進するための制度改正が行われたこと等を踏まえ、県は今後、耕作放棄地の解消や発生抑制など農地の有効利用に向けてどのように取り組んでいくのか。答え、農地の有効利用に関しては、1、農地の面的まとまりがないこと、2、耕作放棄地がまだらに存在すること、3、意欲ある担い手への農地の集積が進まないことなどが課題である。今後は、これまで進めてきた奈良担い手農地サポートセンターを活用した大規模な農地集積の取り組みなどを積極的に支援し、未実施の市町村に拡大していく。また、県独自の新たな取り組みとして、まとまりのある農地エリアを特定農業振興ゾーンとして指定し、農地集積や耕作放棄地の解消、農地整備、高収益作物の導入などを計画的、重点的に行っていきたいと考えている。その他の質問項目。ジェトロ奈良事務所の誘致。大和川流域における総合治水対策。介護人材の確保に向けた取り組み。ロボットや IoT などの県内企業の活用。健康寿命日本一に向けた現役世代の運動の習慣化。